こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しています水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、お届けしてまいりましょう。お話ししてくださるのはもちろんジャズに恋して60年の水谷浩司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間はジャケットと収録されているジャズナンバーについていろいろとお話をお伺いしていくんですが、もともとこのジャズの肖像画というのはフリーペーパーハニーの方でずっとシリーズでお書きいただいてましたね。順番にちょっと振り返ってということで、今日は、ハニー FM のフリーペーパーハニーのボリューム14に出てきます。
ですね、
3回目にピックアップしてください。
3回目ですね。ジャズの肖像画が第3回目ですね。
はい、はい、
ということでね、私の、一番ピアニストで、よく聴いていたっていうんでしょうかね、
は
い、そのソニー・クラークを、ね、ここで取り上げたんですけどね、ちょうど私が、そうです、ソニー・クラークは1931年の7月に生まれて、63年の1月、32歳と6ヶ月ほどしか
若い
生きてないんですね。
そうなんですね。
本当にこのジャズの肖像画のタイトルね、疾風のようにジャズの黄金期を駆け抜けた哀愁のはよく用いられる常套句でも使い古しのフレーズ、本国アメリカではアンダーレイトと、それ歌唱評価なパウエル派のピアニスト、ソニー・クラークの生き様をズバリ言い当てていると、ここから入っていくんですけど、まさにね、32歳と6ヶ月しか生きてないんですね。この頃の50年代60年代のジャズメンってよくあるケースなんですね。本当にね、ドラッグとアルコール
誘惑が多いですね。
多いんですね。ソニー・クラークってね、本国アメリカではね、それほど人気がないっていうか、
そうなんですか。
むしろね、日本ですごい人気が出たピアニストなんです、ね、
それはなんかこう国民性の違いがあるんですか。
そうでしょう、そうでしょう。
そうですか。
でそれと50年代の中頃から60年代の初めっていうのは、本国アメリカでもピアノトリオっていうのはあまり聞かれてなかったですね。
まだちょっと地味だったんですか。
そうですね、その良さにまだ彼らも気がついていなかった。気がついていたのはむしろ日本のジャズの方が気がついていた
あ、そうですか。
例えばビレーバンストリオとかね、
あ、はい、
ソニー・クラークトリオとか、ね、はい、そのトリオが、日本人はピアノトリオが大好きなんですね。
馴染み深いですね。確かにピアノトリオっていうのは、そうですね、
地味なんですけど、聞けば聞くほど味合いがある、本当にスルメのね、
はい、
噛み締めてるようなそんな味わいの深さがあるんですね。
当時のアメリカは逆にビッグジャズですか、ビッグバンドですか。
もっとセクステッドとか、
あ、そっか、ビッグまではいかないけれども、
3巻とか4巻とか2巻とか、なんせ本が入ってきてガチャガチャしないとダメなん
で、本がね、これは入ってないですからね。本人が入ってきて、
マイルス・デイビスとかね、ソニー・ロジデンとか、
確かに
そういう本がガチャガチャ入ってきて、ガチャガチャと怒られますけど、にぎわえてね、にぎにぎしく入ってきて、なんせこうダンサブルな、踊りたくなるような、そういうジャズが好まれていたんですね。
やっぱりじゃあ聞くシチュエーションもきっと違ったんでしょうね。
多分違うんでしょう。日本はね、ほとんどジャズ喫茶か、
そうですね、こじんまりとした
自宅の狭い部屋でね、オーディオで聞いてるでしょ、だけどあちらはもっとスケールが大きいですからね。
それに生で聞くチャンスもきっと多かったと思います。
生でしょう、
ね、羨ましいですよ ね、 ですね。
まさしくジャズクラブがありますから、
そうですね、
ジャズクラブでピアノトリオっていうのね、
ちょっとそうか、
本当に
皆さんね、
本当に皆さん聞いてないんですね。
お食事召し上がったりね、お友達と話し合いながらだったら、
ビレーバンスのね、ビレッジヴァンガードのライブがあると、そのレコーディングがあるんですけど、最後の方になると誰も聞いてないんですねそれがまさにライブですから、まさにそれがレコーディングの中に入ってるんですね。みんなガヤガヤガヤガヤ喋ってるんですね、誰も聞いてないんです。あのピアノトリオを聞いてないんですから、いかにね、ピアノトリオっていうのは冷遇されていた。
そう。
で、日本だけでピアノトリオはすごい人気やったと。
聞き方が今の伺ってると全然違いますもんね。確かにね。
まさしくね、これブルーノート、
はい、
ソニー・クラークはブルーノートでその 大きな日本では人気が出るわけなんですけど、もともとはイーストコースト、ね、東日本の出身なんですが、
はい、
お母さんが亡くなってから、ウエストコーストのロサンゼルスの方に行ってるんですね、
はい、
10代から20代の初めの頃、
はい、
それから20代の後半頃からイーストコースト、その、はい、ニューヨークに戻ってきて、そこでブルーノートと出会って、
は
い、そこから日本では爆発的に人気が出ていくわけですね、はい、そのブルーノート そのオーナーがアルフレッド・ライオンっていう方なんです、
ね、あ、以前もちょっとお名前 ねご紹介いただきましたね。
有名なドイツからわざわざニューヨークに変わってきて、そこでジャズレーベルを、はい、ブルーノートというジャズレーベルを起こした方なんですが、
はい、
その方がね、60年代の初め頃ですかね、ちょうどジャズがぐーっとジャズのムーブメントというか勢いがこう、はい、高まってきた時に、なぜかソニー・クラークは日本で売れていると。
あ、なぜかというのがすごいね。
アルフレッド・ライオンがね、
はい、
その辺つぶやいたらしいです。なぜかソニー・クラークは日本でよく売れているって、なんかおかしいなと思って、なぜかなのかなって、まあ、それぐらい、まあ、温度差があった、
ね、そうですね、
ソニー・クラークは日本では大スターですけど、
はい、
アメリカではむしろアンダーレイテッドなジャズピアニストだったんですね、で、中でもね、ブルーノートの、
はい、
4部作とか3部作とか言いましてね、有名なソニー・クラークのピアノトリオのアルバムがあるんですけどね、
はい、
ここで紹介しているのが、これブルーノートの2枚目のアルバムで、ソニーズクリブ、ソニーズクリブっていうのはベビーサークル、
はい、赤ちゃんの、
はい、居心地のいい部屋っていう意味らしいです、
なるほど、
彼の初めてのリーダーアルバムがそのソニーズクリブ、居心地のいい部屋で、ソニー・クラークがピアノを演奏する、
もう安心しきってきましたという、
ね、まさしくね、バックがすごいんですね、ドナルド・バード、カーティス・フラー、ジョン・コルトレーンって、でポール・チェンバース、アート・テイラー、でソニー・クラーク
ですごいメンバー、
ね、このメンツでね、ほら居心地がいいはずですね、6人編成でね、ブルージーでファンキーなね、フィーリングをこの当時から発揮していた、それが1枚目ね、
はい、
で2枚目がね、ソニー・クラーク・トリオ、
はい、
これが有名な、日本では有名なジャケなんですね、
はい、
ちょうど私は今大きなジャケは持ってきてないんですけど、このピアノトリオの、
はい、
ピアノの鍵盤を、
はい、そうですね、
モチーフにした、
普通はね黒鍵と白鍵ですけども、はい、これは赤だったり黄色だったりカラフルですね、緑だったり、ね、
このソニー・クラーク・トリオを聞かずして、クラークは語れないとかって、なんか、
はい、
そんなこと言った人がおられます、そうではないと思いますけど、そうじゃないんですよね、い
やジャケットも印象的ですから ね、
すごいね、
そうですね、
このやっぱブルーノートのね、
はい、
このジャケットは独特なんですね、
そうですね、
独特なんです、いいですね、でこの当時のブルーノートって言っても、はい、ほとんどね、マイナーなんですね、メジャーじゃない、
ライブハウスとしてもレーベルとしても
レーベル、発売枚数が何千枚程度でしたね、
ああそうなんですか、
何万枚とかそういうセールスじゃないんですね、みんなアメリカのそのイーストコーストの、大きなレーベルもね、
はい、
そんなに売れないんですね、ジャズってね、
そうなんですね、
バカ売れしないんですね、それが売れ出してきたのが60年代に入ってから何万枚というセールスがなってくるんですね、
はい、
だから50年代の初期なんかほとんど売れてないんですね、だからジャケットにね、
はい、
かける費用もそんなにお金をかけられないんですね、はい、それでタイポグラフィーっていうね、この印刷、活字ですね、
はい、
活字をいろいろ工夫して、
なるほど、
なるべくカラーは使わない、これはカラー使ってますけどね、
はいはい、
なるべくカラーを使わない、このようなジャケット、
あ、写真のモノクロの、はい、そうですね、モノクロの今いくつか見せていただいているの。でもそのショットがものすごく印象的ですよね、
はい、それとその例えばクールストラッティング、
はい、
このタイトル、
はい、
黄色の活字と白、
ね、
でモノクロームの写真、
はい、
それもその足の一部をパンと
ピンヒールの素敵なタイトスカートの女性が上品に、ええ、でもとってもはつらつとっていうそんなステップが映ってますね。そうそう、
横に冴えないおじさんの、ね、コートを着た足が映っていると
そうですね、はい、
でこういうねフォトとそのタイポグラフィーにすごくこだわった、それは低予算でいかにいいジャケットを作り出すか、
そうか、
そこで活躍したのが、
ね、工夫されてますね。
そうなんです、そこで活躍したのがリード・マイリスというそのグラフィックデザイナーなんですね。で彼はブルーノート初期の時にわざわざアルフレッド・ライオンの元に来て、私を雇ってくれないかと、
売り込みに、
そう、でそれでスケッチを見せて、
はい、
たらアルフレッド・ライオンはね、いっぺんに気に入ったらしいです。
そうですか、
はい、だからそのリード・マイリスというそのフォトグラファー、それとアルフレッド・ライオンというそのプロデューサー、それともう一つね、
はい、
レコーディング、レコーディングがやはり重要なんですね。いかにそのリアルなレコーディングをするか、
それが結局命ですからね。
そうなんですね
聞いていただいた時のね、
だからそのあたりの、メンバーがね、やはりすごい方がいてたということですね。レコーディングのデザイナーは誰だったかな、ちょっと今すぐ名前が出てこないんですけど、
はいはい、
あ、ルディ・ヴァン・ゲルダーですね、
はい、
ルディ・ヴァン・ゲルダーというレコーディングエンジニアがおりまして、そのレコーディングエンジニア、それと、リード・マイリスですかね、その絵を、
ジャケット
タイポグラフィーで使ったジャケットのデザイン、
はいはい、
それとアルフレッド・ライオン、その3人とそれをどういうんですかね、いろいろな交渉をしたり、それからそういう、ジャズ面を発掘したりする、事務方の仕事をするフランシス・ウルフっていう、
はい、
そのメンバー4人ですね、アルフレッド・ライオン、フランシス・ウルフ、ルディ・ヴァン・ゲルダ、リード・マイリス、この4人が一体になって、ブルーノートというそのレーベルを徐々に広めていくんです。
そうなんです、
すごいんですね。だから本当にいろいろな、ブルーノートにはいろんな番号がありますね。1500番台、
おっしゃってましたね、よく ね、はい、
4000番台とか、ね、はい、いろんな番号があって、それぞれになんかその思いが、作られた思いがこもっているというふうに聞きますね。だから最初ブルーノートを聞くのは1500番台から、はい、まあ聞きなさいって、まあ、はい、先輩がね、教えてくれるんですけど、
そうなんですね、
別に4000番台から聞いてもいいのに、1500番台から、
はい、
でね、
ちょうどこのコラムにしていただいているところに出てるのは全部確かに1500番台ですね。
そうです、1500番台で、はい、そのソニー・クラークが1500番台に実は4枚のリーダーアルバムを残しているんですね、
はい、
でここで取り上げているのはソニーズクリブ、
はい、
1576番、
はい、
ソニークラークのソニークラークという名前の1579番、
はい、
それとクールストラッティンの1588番、この3枚をここで説明しているんですけど、
はい、そうですね、
紹介しているんですけどね、
はい、
で私が一番好きなのは、
うん、
やっぱりソニー・クラーク、ソニー・クラークですね、
はい、
鍵盤の黒マークのね、
うん、はい、
となんですが、それよりも最近やはりクール・ストラッティン、
あ、はい、このピンヒールの女性の
モノクロームのね、はい、これがね、なんとも言えないくらいね、このジャケットを見てたらね、
レコードで今日お持ちいただいて見事ですね、
このジャケットを見てたら、
はい、
このヒールの音が聞こえてくるような、
そうで
じっと見てるとね、まさしくコツコツコツというヒールの音が聞こえてくるような、
しかもそのね、軸足になっている地面にしっかりついているピンヒールの、あのハイヒールの左側の浮いている側の足にちゃんとこうブレた、あのピントの、つまりすごい動きも感じますね、はい、見事なショットですね。
これはあの、あのデザイナーのリード・マイリスがその写真を撮って、はい、それの一部をこうカットしてこういうふうにデザインしたんですね。だから実際は大写しの写真もあるんですけど、
ね、きっと姿も全部あるけど、そこにフィーチャーした、
男性の顔も写ってるんですけど、はい、だけど足だけに、コツコツコツというヒールの音が、
そうですね、
そのジャズの、そのソニー・クラークのシングルノートの、はい、音とぴったりやなと。だからその辺も考えながら、で予算もモノクロームで、その中でクールストラッキンだけを黄色で
鮮やかに目立つように、
あとはみんなホワイトで、
そうですね、それとブルーノート1588というところが黄色で目立つように、
あのポイントはちゃんと黄色で
こう、そうですね、ここがまたあの引き算の美で日本人に受けますね、
だからこれをね、これが大好きなんですね。このジャケット見ると、わあ、ブルーノートってすごいなっていつも思いますね。ですね、
センスがいいですね、はい、
あの内容もね、まあいいんですけどね、本当にあのなんて言うんでしょうかね、ソニーズクリブ、この最、一番目に紹介した、
はいはい、
この中でね、カムレインオアカムシャイン、降っても晴れても、
はい、
このナンバーね、まあ、多くのジャズ面が取り上げてるんですね、
はい、
でビリー・エヴァンスもポートレート・イン・ジャズで、
はい、
弾いてるんですが、でエヴァンスはね、気高さと深いリリーシズムを漂わせる、まあ、素敵な演奏なんですけど、はい、対照的なのがね、ソニー・クラークのピアノの音なんですね、
は
い、本当につまずくようなね、なんかうまく弾けてるのかなというような、つまずくような超スローテンポから入ってくるんですね、そして格調高いバラード、そこにねすごい、レイジ、気だるさ、
気だるさ、こちら
は気だるさ、ビル・エヴァンスは気高さとミリシズムなんですけど、ソニー・クラークはね気だるさ、気だるさをそういうふうにカラーに塗り替えるんですね。だからこのあたりのソニー・クラークのピアノ、エヴァンスと対比して聴きますと、あ、これはこれでね、むしろ僕こっちの方が好きだなと最近思うようになりましたね。
そうなんですね、いやもうジャズは本当に演奏家それぞれによっても全然違う曲になりますから、今みたいにまたちゃんとこう解説していただいて聴き比べするのもいいですね、
でこのもう一つね、この中でグルーブっていう言葉があるんです、
グルーブ、
グルーブ、はい、グルーブっていうのはレコードの溝なんですね、溝、はい、それをグルーブって言うんですよ、それをグルービーとかね、うねうねうねる、
はい、
針がこうトレースしていくと
か、はい、
うねっていきます ね、
そうですね、
そのうねり感がグルービーやなとか、
はい、
グルービー生かすねっていう言葉に変わってるんですね、
は
い、そのグルーブ感がね、このクールストラッキンの中ではね堪能できるんです、あ、うねってるなって、ぐーっとこう盛り上がってくる、なんとも体が揺れる、そのグルーブ感がすごく伝わってくるんですね、クールストラッキン、これを聞くとね、
そうです、
なんかそういうので、このジャケットとその曲と、こ
う
ジャケットを見ながらその曲を聴いてると、なるほどこういうことかっていうね、まあ、一人で合点してるだけですけどね、
でもね、よく通ってらっしゃったやっぱりジャズ喫茶でも今かかっているのは、まあ、どれかってことを示すためにも飾ってはいらっしゃるんですよね、
そうです、そうです、わざわざね、それを席から立ってね、ジャケットを自分の席に持ってきて、
あ、
返す返す表みたいに、
むしろそれは自由なんですか、触っても
それは全然大丈夫、むしろむしろあのマスターはね、はい、見てちょうだいって言ってこう出してる、まあ、中には嫌われる方もおられるかも、もう私ら丁寧に貴重品、ね、まるで貴重品のようにこう、
はいはい、扱われる
こうしながらあーって言って、でまたそっと置いて、
うやうやしくこう、そうそう、まずはいただいてから
マスターに一礼してって言ってこう、
だった
らね、そういうね、そういうエチケットはちゃんと心得ながら、そのジャケットを鑑賞する、ジャズ喫茶の楽しみの一つに、まあコーヒーもそうでしょうけど、そのあの私らは手に入らないジャケットを実際に手に持って鑑賞して、 あ、はい、あいいな欲しいなと
当時はなかなかやっぱりこう何枚もあちらこちらに売ってるという状況ではなかったですか、ね、
日本でそういう LP のジャズのアルバムが入ってくるとまずなかったです。
そう
です、みんな洋物で、だからあの私がまあ聞き出したのは50年代の終わりから60年代の中頃までなんですね、はい、50年代の終わり頃に日本でジャズをプレスしてた会社は、まあ、ほとんどないですよね。
ないんですか、
はい、60年代になってジャズというものがだんだんものすごく人気出てきて、
日本でもね、はい、
でそのブルーノートの輸入版も日本に入ってきて、そういう時代だ、60年代の初め頃からこの LP、 ジャズの LP っていうのは出てくるんですね。で日本でもソニーとかいろいろなメーカーがその、プレスするようになってきて、はい、まあ、あの日本版の、レーベル、あのジャズも手に入ってくると。だからその短い、ほんまに短い期間にいかにうまくジャズのアルバムをコレクトするか、
ね、
もう少し私に脳があればね、
いやいやいや、
そのつまらない飲み屋に行くよりもそのお金を使ってアルバムの1枚も2枚もね、持っとけばね、今頃もうずっともう家の中でニヤニヤニヤニヤして見てるでしょうね、鑑賞してるでしょうね。
でも当時はそういうニュースっていうのはね、情報っていうのが、はい、なかなか
ないですね。
あのラジオの番組ではだいぶ出てきました、
ね、出てきました。ちょうどその頃、FM 放送がね、
はい、
ずっとこう爆発的に人気出てきた
NHK ですね、は
い、だからみんなあのチューナーを買いまして、で、あのアンテナも、
はい、
自分のお家の、あの屋根の上とかベランダとかにアンテナを出して、そこからアンテナ線を引っ張ってきて、はい、チューナーのとこまで接続して聞きましたよ。
そう、もうずっと固定して聞いてらっしゃった番組。
やっぱしね、あの NHK が多かったですね。あの深く掘り下げて解説してくださる方といえば、はい、やっぱ NHK でしたね、あの当時ね。まあ、それとあのFM の範囲がやっぱり広いですから、
はい、
まあ、どこでも聞けるん
だ。あ、そうですね。
ね、あの他のところは割と電波の関係とかあって、なかなか聞き取りづらい、いい音では聞き取りづらい。
そうですね、
だから FM で聞いて、それをカセットテープにダビングして、
は
い、
みんなやりますね。そうです ね、 ね、
それでタイトルをみんな手書きで入れてね、
はい、
ね、でこの間それを押し入れの奥にあったんですが、
はい、あ、ありましたか。
た、あの、はい、孫が見てね、
ええ、
じいちゃんこれ何や
今の方にはわからないですね、うん、カセットテープ、うん、
カセットテープ、
はい、
カセットテープって言って、あ、首をかしげているんですね、
はいは
い、いや、いい音出るんだよって言って、うん、あのデッキもまだ、
あ、置いてらっしゃる、
あるからね、はい、いい音出るんだよって、うん、そんな話をしましたけど
ね。
まあね、今は CD でね。
そうですね。でもね、カセットテープまた本当若い方に物珍しさもあって、
あ、そう
です、ちょっと戻ってきてるんですけどもね
大変ですね、カセットテープ大変ですね、あれあれでいろいろ手入れがあって ね、 ね、
そうですね、やっぱり劣化していきますから ね、 どうしてもね、
あ、そんな、まあ、そういう時代でしたね。まあ、いろいろだけど、まあ、ほんまに楽しい時代で、いろんな、
ね、
あのソースがね、
本当ですね、
はい、いろんなソースがありましたから、あの60年代の中頃まで、
はい、
ほんまにジャズっていうのは、まあ、一番の日本でも黄金期で、
はい、
楽しい時代でしたね。
で、情報はラジオと、それからよく通ってらっしゃったそのレコード店とか、
レコード店とかジャズ喫茶、ライブのジャズのライブをやってるお店もありましたけど、
はい、それは演奏は日本の方、
日本の方がやられてました。はい。だけどまあまあまあまあです。まあいろいろありますけどね。
そのレコードで聞かれた方たちが来日するってことも割と頻繁にはあったんですか。
60年代の初めから来ましたね。
あ、そうですか。
アートブレーキジャズメッセンジャー。
すごい。はい。
ね、あの方が来られて日本で大歓迎になるんですね。大阪にも来ましたね。大阪のあの有名なあのクラシックの殿堂のあの何ですかあれは、フェスティバル、
フェスティバル、フェスティバルホール、
フェスティバル、
はい、
私もブラインドテスト、ジャズ喫茶のブラインドテストでその招待券をいただきまして。
ブラインドテストって何ですか。
あの
音、リハーサルみたいな、
音当て。
あ、はいはいはい、
この今かけた曲は誰が演奏してるのとか、
で誰が演奏まで当てられるんですか。すご
い。もうみんなね、だけどみんなグループ組むんですね。
あ、なるほど。
得意なジャンルがあるでしょ、
はい、あ、そっかそっか。
その得意なジャンル、歌物やったらこの方、
うんうん、
ピアノトリオだったらこの方とか、ね、ビッグバンドはこの方とか、ね、
あ、なるほど。
だからちょっと古いね、ブルース系のやつであればこの方、まあ、4人ぐらいでこう仲間組んでね、
うん、
でブラインドとしてレコードをかけるんですね、はい、それを 誰が演奏しているのかとかね、はい、まあ、そう、まあ、あんまり難しい質問はなかったです。
大
体、まあ、演奏者の名前は当てる、はいはい、そういうのが多かったです。それをありまして、取ったんです。
すごい。チケットがいただきました。
チケットいただきました。
すごい。
だけどね、どういうかが私はそれ行かなくて、お友達に、ね、プレゼントし
ちゃったんですか。
プレゼントしてしまう、ものすごいね、ええ格好しましたね。僕行かないからこれあげるよって言って、
あ、そうですか、うん、先輩に、気前よく
先輩にね、あげましたね。
あ、そうですか。それアートブレーキの
アートブレーキジャズメッセンジャー。
もったいなかったですね。
本当ですね。トランペットのリー・モーガンたちがね、その大阪に来た時に、はい、心斎橋を歩いたんですね。で、私偶然ジャズ喫茶におりまして、
はい、
心斎橋の近くに、あの連中来てるでっていう話が入って、
早速ニュースが、はい、すごい。
それでみんなね、その心斎橋の、とこに行って、心斎橋通りに行って、
あ、はい、
そこに天仙っていうあの履物屋さんがあったんですね。
お
ー、そこに天狗の面がありました。
あー、はいはい、
天仙
独特の、はい、はい、大きな、
それをね、リー・モーガンが見てね、こう指さしてるんです。これは何だって、
ね、それは目につきますね。
これは何だってこうワイワイやってるんです。私はその数倍ってね、
天狗のお面のおかげでちゃんと止まっているリー・モーガンを見ることができました。
そうなんです。ウェン・ショーターとかね、すごかったね、あ、そんなね、だからそれで私もあげたんだと思います。
あ、もうそれで納得なさって、
それでいいかな、それでいいかなと思って。
あ、すごい。あ、そうですか。
そんなのがありました。あれは61年ですから、私40に19か、19か20ぐらいの時ですね、はい、その時にそういうことがありましたですね。
いい思い出ですね。
いい思い出ですね。あの頃は本当にあのジャズ喫茶全盛時代で、ほんまにあのジャズ喫茶がそこら中にこう、タケノコの雨上がりのタケノコのようにこう、はい、ジャズ喫茶がほぼに立ち上がってくるんですね。それぐらいジャズ喫茶流行しましたね、
はい、
まあ、その立役者が、はい、アートブレーキとジャズメッセンジャーですね、リーモーガン、あれで皆さんジャズっていうのは、どんなものかってね、
あ、よっ、その生の演奏を聞いたらやっぱり、ね、迫力も違うし、
迫力ですよね。だけどね、フェスティバルで聞いた時ね、はい、広すぎるなと思いました。
あ、別の機会にですか、聞かれて、
うん、いや、彼らはもっと狭い、
あ、やっぱりライブハウス
もうちょっと近い席でね、 の2階席とかあんな席から聞いて
もそうなるとね、
それは面白くないかなと思いましたね、聞くなら、まあ、どうしてもねすごい費用で読んでますから ね、
そうです、はい、その分ちゃんとペイしなきゃいけないから、そうです、ね、たくさんを入れないとという工業主としては考えます。
小さなホールでね、
本当ですね、何回かしてくださったら、ね、
それでしたら私絶対話さずに
本当ですね、
かぶりつきぐらいでね、聞けたらありがたかったかなと思います
ね。やっぱりそういう聞く雰囲場所雰囲気で全然こう好みが違うというのも、はい、今言われるとこう分かりますね、はい、結局ね
本当にまあそんなんでね、あのソニー・クラークの、は
い、
話から
いやいや
アートボレーキとジャズメッセンジャーの方に行ってしまいました。
いや滅多にお伺いできないお話なので、ね、今日そしてまだジャケットを今日お持ちいただいているのは、
はい、ソニー・クラークトリオ、
ソニー・クラークのトリオの
トリオっていうのは2枚あるんですね、
はい、
これがね、
ええ、
これが
ピアノの鍵盤の
ブルーノートのソニー・クラークトリオ、はい、それとこれが、ね、タイムレーベルのソニー・クラークトリオなんですね、
は
い
ええ、
でどちらが新しいかというと、あ、古いかというとこのブルーノートのソニー・クラークトリオが古いんですね、
はい、
あの50年代の中頃なんですね、
はい、
それに対してこのこちらのタイムのソニー・クラークトリオはこれは61年、
はい、
61年ですね、61年にこのレコーディングしてるんですね、1960年の3月、
あ、はい、
だからあのもう本当にあのソニー・クラークがメロメロになってしまって、
あ、残念なことに
弾けない状態で ブルーノートからもう出てしまうんですよね。
そうですね。
でそれをそのタイムレーベル、そのマイナーなレーベルなんですね、だから発行枚数も100枚とか200枚とかそういう貴重な枚数しか出てないんですけど、
はい、
そこのレーベルにまあ、拾われたって言ったら語弊があるんですよ、ね、演奏されたんです。だけどね、これがね、
はい、
私ねこちらのブルーノートのソニー・クラークトリオよりも、このタイムのソニー・クラークトリオの方が私好きなんです、
ね、それはどういう部分でですか。
これねなんて言うんでしょうかね、まさにそのもうメロメロなんですけど、
うん、
そのバックがねマックス・ローチのドラムスとジョージ・ディビビエっていうベーシストが、これもすごい超有名な、
うん、
あの2人なんですけど、それがサイドに回ってるんですね、
はい、
だからリズム陣がしっかりしてるでしょ。
あ、
そこにまあクラークはまあ、
はい、
多分メロメロになってたでしょうけど、だけどこの時はシャンとしてるんですね。
あ、そう。
まさにね音が踊ってるんですよ。
あ、いい方に出ましたか。
グルービーなんですね。
あ、
でこのねジャケットはねそのブルーノートのようにそのタイポグラフィーを使ったりとか備えしてないんですけど、このジャケットはわざわざそのイタリア人の、画家さんがこのジャケットを、
はい、油絵です
ね。油絵なんですね、なんともね
ちょっと独特の
ビルなんでしょうけどね、なんかビルのような滝のようなな
んか人のようにも見えるんですけども、うん
ね、
はい、
その辺がねちょうどこのソニー・クラークが置かれた立場と、
はい、
このジャケットがまあつらつら見てると、
うん、
あ、いい似合ってるんか、
当時の彼の
心境にはいいかなと。だから私これがこのジャケットの方が好きです、
はい、あの同じような曲の演奏があるんですか。
いや、まあ、ピアノトリオでできるので、そのマイナーな、そのブルージーな曲が多いんですけどね、
はい、
ソニーズクリップとかね、それからマイコンセプションとか、
うん、
なんか本当にねあのブルージーでソニー・クラークしか弾けない単音でこう紡ぎ出していくシングルノートでこう早く弾いてその独特のグルービーな感じに変えていく、そのあたりはこちらの方がむしろいいのかなと思いますね。
そうですか。
そしてね、まあ、ソニー・クラークは、うん、そのこの後亡くなってしまうんですが、は
いね、若くして、ね、
あのそれをねビル・エヴァンスはねわざわざね、ソニー・クラークの名前をですね、あのソニー・クラークのアナグラムで NYC.S ノー・ラーク、あのニューヨークシティにノー・ラーク、ひばりはいないよって、そういうアナグラムで、あの曲を作ってるんですね。この、曲がね、
はい、
これですね、自己との対話という、
はい、
このソロピアノなんですけど、
はい、
この中で彼はこの作品を取り上げて彼の哀悼の意をこう表しているんですね。まあ、それほど、まあ、クラークはピアニストとしていろんな人に影響を与えた、まあ、ピアニストだと思います。
ありがとうございます。今日のジャズの肖像画として、ハニー FM のフリーペーパーハニー、ボリューム14 2010年の7月号夏号としてね、はい、お書きいただいた、
ね、
ちょうどこの時のジャケットがね ライオンなんですよね。
そうですね、
はい、
アンドレ・プロビンの ねキングサイズって。
そうですね、でこの今日お話が出たこのブルーノートのアルフレッド・ライオンというなんかその辺のお名前もちょっと重なるかなって勝手にも思っておりますけども、
そのキングサイズもちゃんとタイプグラフィーですね、
はい、
キングサイズとその色がそういうライオンの色と合わせて、
ええ、
あとはブルーで、
はい、ね、そのブルーをちょっともじらせていただいてジャケットもあのブルーの
ね、
あのはい、ストライプになってますけども、
おしゃれですね。
なんか楽しいなと思って絵作らせていただいて、
すごいですね、
懐かしい2010年だから今から14年前になります、ね、
若かった。
そうですね、私たちみんな若かったです。その、フリーペーパーの方にもお書きいただいたジャズの肖像の肖像画のお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間はジャズに恋して60年の水谷浩二さんのジャケットとそれから収録されているジャズナンバーについてお話を伺ってまいりました。どうもありがとう
ありがとうございました。
水谷浩二のジャズの肖像画よもやま話をお送りしてまいりました。次回は7月の第1木曜日7月4日に配信する予定です。次回もぜひお聞きください。